松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はマレーシアとつなぎます。マレーシアの観光スポットといえばボルネオ島はよく知られていますよね。自然の魅力がいっぱいの世界で3番目に大きな島です。そのボルネオ島の玄関口となるのがコタキナバルという町です。今月21日にオープンとなります新羽田国際空港から11月16日にマレーシア航空の羽田コタキナバル便が就航するということで、日本から訪れる人もますます増えるんじゃないでしょうかね。今日はそのマレーシアコタキナバルにお住まいで現地でツアーコーディネーターをされている今村志穂さんとお電話をつないでお話を伺います。それでは早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの今村さん、スラマッタン。
スラマプタン、ナマサヤ志穂、今村。コタキナバルの今村志穂です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて今村さん、今は何時頃でしょうか？
はい、今はこちらですね、午後の3時、日本とはちょうど1時間の時差になります。
はい、この時期のコタキナバルの気候というのはどうですか？
はい、こちらはですね、常夏の気候なので、この時期もですね、一年中暑いんですけれども、今日はですね、ちょっと薄曇りのお天気で、今割と、涼しい感じになってます。
はい。さて、新羽田国際空港から来月、コタキナバル便スタートということで、今でも日本からのお客さんというのは多いんでしょうか？
そうですね、日本からも非常に人気のある観光地でリピーターの方なんかもたくさん来られてますけれども、今のところですね、羽田からは週に2便羽田じゃないですね、成田から週2便あと関空から片道、行きだけですね、直行便があるという状況なんですけれども、今回羽田からですね、週3便直行便が出るということで、こちらの、観光関係者も非常に楽しみにしています。
そうですよね、まずですね、ボルネオ島がどんな島なのか今村さんから教えていただけますか？
はい、ボルネオ島はですね、ちょうど位置的には日本から見ると台湾やフィリピンのさらに先の南の方ですね、赤道の近くに位置する世界で3番目に大きな島なんです。
はい、
飛行機ですと大体、直行便だと6時間ぐらいで日本から来れますね。
そんなに近いですね。
そうなんです。
羽田からまあ6時間弱ですからね、とはいえ常夏なので暑い、結構暑かったりもしますよね。
そうですね。ただ今年の日本の猛暑と比べると、来られた方皆さん日本よりずっと涼しいですっておっしゃってました。朝晩は涼しくてとても過ごしやすいんです。
それはいいですね。でもね、実際このどんな島なのかってさらにこうお伺いしたいんですけれども、これ国としたらどこになるんですか？
ですね、今私がいるところはマレーシアになるんですけれども、このボルネオ島、島といっても日本の2倍近い面積がありまして、その中にマレーシア、それからブルネイ、インドネシアという3カ国が入っているんです。
でコタキナバルはどこになるんでしょうか？
コタキナバルはですね、そのボルネオ島の中でも割と北側の方、マレーシアの、サバ州の州都になります。
ということはマレーシアということで、もう実際その島のこう雰囲気というのはどんな感じなんでしょう？
そうですね、やっぱり熱帯雨林の、気候ですので、非常に、植物ですとか動物もですね、自然が特に豊富な、場所になります。
そしてボルネオ島といえばキナバル山が有名ということで、このキナバル山についても詳しくお話しいただけますか？
はい、このキナバル山はですね、ここのサバ州のシンボルともなっているんですけれども、世界自然遺産に制定されている東南アジア最高峰なんです。
はい、
標高は4095メートルと富士山よりもちょっと高いんですね。
おー、かなり高いですね。これじゃあ皆さん登られる方は多いんですか？
そうですね、登山道も非常に整備されていまして、国立公園にもなってますので、毎年、たくさんの方が登山に訪れています。日本からのお客さんも多いんですよ。
日本人の方も、はい、でもかなり高いので、結構高山病とかその辺も心配なんですけども。
そうですね、やっぱり3000メートルを超える山ですので、その高山病上の方では心配ですので、皆さんマイペースに、普通はだいたい1泊から2泊かけてですね、山小屋などで休みながら登るような感じです。
はい、ただね、そんなキナバルさんでも登山競争というちょっとレースが行われるということで、日本でも富士山マラソンみたいなものがあったりするんですけれども、そんなような感じで走っていかれるんですか？
そうなんです。このキナバルさんでは毎年登山マラソンの大会が行われていて、はい、ちょうどですね、今週末23日24日の24日の土日ですね、
はい、
今回第24回のこの登山マラソンがまた行われるんですね。でこちらはですね、はい、普通の方が一般的に2日ぐらいかけて登るこの登山コースを走ってですね、登山口から、登山口から頂上まで登っていって、
はい、
でさらにまた走って降りてくるというですね、非常に超人的なレースなんです。
あ、もうじゃあ行くだけではなく下りもあるということですね。
そうなんですよ。
だいたい一番早い方だとどのぐらいの時間 で,
で、はい、それがですね、はい、去年の、1位の方はですね、2時間40分台で登って降りてこられているんです。
2時間40分ですか、はい、2泊かかるところですよね。
そうです。普通の方はゆっくり登っても、上の方はですね、ほとんど植物もなくて岩場なんですね。で、ロープなど伝って頑張って登るようなところをですね、選手の皆さんはもう高々走って登って降りてこられてしまうんです。
あ、もうロープなしで駆け上がるっていうことですか？
はい、そうなんですよ。
これはでもやっぱり地元の方じゃないとこれ大変じゃないですか？
でもですね、結構世界各国から皆さん参加されていてですね、
はい、
はい、今年もですね、日本からもたくさんエントリーされてるみたいですし、去年の1位の方はスペインの選手 で,、
はい、
で2位の選手はなんと日本の選手なんですね。
日本の方、
そうなんです。毎年日本の選手も皆さん上位に入賞されているんですよ。
いや、どんな方なのかがすごい気になる、気になります、ね、
それこそ富士登山レースなんかで活躍されてる選手の方たちが毎年たくさんエントリーされてるみたいです。
やっぱり山自体にも登りに慣れてないとやっぱり厳しいですもんね、
うん、そうですよね。もうね、気候が全然違いますからね。
そうですよね、まあ、ちょっとさすがにこのマラソンには参加できないけれども、山に登りたいという方、もうたくさんいらっしゃると思いますので、
はい、
そういう方にとってのこの登山の楽しみ方っていうのを教えていただけますか？
そうですね、こちら登山道ですね、ポイントポイントで休憩所もありますし、お水の補給なんかもできますし、
はい、
で山小屋が7合目あたりにあるんですけれども、きちんとですね、お湯が出たりですね、ベッドも整備されていて、でポーターさんがですね、ちゃんと食料だとかガスだとかを運んで登ってくれてますので、そこの山小屋でもいろんなものが手に入るようになっています。で周りの自然も非常に豊かですので、はい、登りながら山道脇のウツボカズラが生えていたり、いろいろな珍しい植物や動物などを見ながらですね、
はい、
景色を楽しみながら登ることができます。
よかったです。急がなくてもいいのでゆっくりと楽しんでね。
そうですね、のんびり楽しんでいただきたいと思います。
結構山に限らずもうビーチの方も充実してるんですよね。
そうですね、もう小滝ナバル、ボルネオはですね、山に海に川にもうどこに行っても自然もたくさんありますし、街の方もですね、マッサージだとかお買い物グルメとも本当に見どころの多いところなんですね。
もう本当に1週間以上2週間ぐらいは最低行きたいぐらいですね。
そうですね、
ぜひゆったりと楽しんでいただきたいと思いますが、今日は本当にね、たっぷりとレポートありがとうございました。